書の3章は、新改訳聖書の2017年版ですと387ページになります。エペソ3章14節から21節。こういうわけで、私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住ませてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光が増える限りなく、こしえまでもありますように。アーメン。以上の箇所から、御父の愛が内なる人を再生させると題して今日のメッセージを取り組んでいただきます。
イースターおめでとうございます皆さんはですね、自分の誕生、自分が生まれた頃のですね、親のことを知っているでしょうか。どんな感じだったか。そこにですね、なんか美しいストーリー、本当に大変なストーリーがある。だけど同時にですね、そこになんかあなたの今を形作るですね、特別なものがあるのかなって思います。僕は昨日ですね、誕生日を迎えて65歳になったんですが、母にとってですね、この私の誕生から、そのすべてのプロセスの中でね、なんか不思議な神様の力が働いているっていうことを感じさせられているようです。お前のうちに働く神の力はわかると言って、聖書はよう分かんないんだけども、お前の信じる神様を信じてみたいと言って、ですね、洗礼を受けたんですけども、別に息子がですね、なんか社会的に大きなことをしてるとか、そんなふうに思ってるわけじゃないんですけども、母はですね、僕を出産するですね、1年半余り前、実は生死の境をさまよっていたんですね。結核から始まってですね、なんか私を身ごもったのもいいんだけども、出産する力もない。だけど何かすることもできない。出産自体が実は命がけの奇跡だった。誕生した後もですね、1歳を過ぎた頃ですね、高熱で扁桃腺が腫れてしまって、呼吸の気道がね、塞がれそうになった。本当にハーハーと言いながら息をしてたようですね。で、遠い市立病院に連れて行かれてですね、そして気道を開けるんですけども、血が流れるでしょ、ちょっと逆さまにしないとですね、要するに血が入っちゃうので、それで切開手術をしたら、そしたら呼吸が止まった。呼吸が止まるんじゃない、脈が止まったっていう、ね、心臓が止まっちゃったみたいです。でも母に抱かれるとまたドクドクと動き出して、今の僕がいるんですが、幸いですね。でもこのストーリーっていうのはですね、実は詩編71編のストーリーなんだ、ね、今日一番最初に読まれた詩編71編にですね、こう書いてある。私は、詩編71編の6節、私は生まれた時からあなたに抱かれている。だから母に抱かれてですね、心臓がドクドクって動き出した、ね、 と神のもとに抱かれて、生かされている、ね、そしてあなたは私を母の胎から取り上げた方っていうのは神様が助産師さんなんだってことなんですね。そして71編の7節、私は多くの人にとって奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。本当に不思議に生かされているっていうことの不思議を感じる。人によっていろんな差がありますけれども、みんなどこかでちょっとですね、ああ死にそうなところっていうのを通らされたことがあるかもしれません。そして詩篇71編はその後ね、10節11節なんか見るとね、神は彼を見捨てたのだ、救い出す者はいないからと、これなんかまさにイエス様の十字架の場面を思い起こさせる表現ですよね。実は旧約聖書に書いてあるイスラエルのストーリーというのは、イスラエルの死と復活のストーリーとして理解することができる。ある人が言いました。預言書のテーマとはイスラエルの死と復活のストーリーだ。ですからこの詩篇71編の20節では、ね、あなたは私の多くの苦難と災いとに合わされましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び引き上げてくださいます。まさにこれは復活を指している。そしてイスラエルにとっての苦しみとは何かというと、生みの苦しみなんだ。例えばイエス様がですね、マタイの福音書24章のところでですね、これからイスラエルの及ぶ苦しみについて語っている。24章、また24章8節なんですけれども、私たちはそれをね、終わりの日の予言と。確かにそうなんですけれども、同時にそれはキリストご自身の時に来た話でもある。それはイスラエルの滅亡、イスラエル王国の滅亡、エルサレムの滅亡で、それを通して実はイスラエル新しくなるんだっていうことをイエス様はおっしゃってた。まさにイエス様は王としてイスラエルの苦難を言いながら、それを通してイスラエルが新しくなるんだってことをおっしゃった。そしてそこのところでイエス様が面白いことを言ってる。また24章8節で、生みの苦しみなんだ、イスラエルは今生みの苦しみに向かっている、ね、僕の母も大変な生みの苦しみを味わった。だいたい出血多量でですね、どうやって血を止めるかっていうんで、3月31日ね、庭からたくさん雪が残ってたね、その雪を持ってきてですね、母のですね、出血を止めた。だけどね、雪で止められない、大変なことですよ。出産した後そういうことになるとですね、今度ですね、血が固まるわけですよ。もう本当に死ぬ思いしてですね、僕を産んだってことなんですけども、なんかそれ以来母はえらい強くなったみたいですね。今92歳でなお野菜作ってますけど、果物作ったりしてますけど、強い母だなと思います。強い母だけど嫁には優しいなんて僕は勝手に思ってまあとにかくですね、その生みの苦しみを通して、だからこの私たち全体からそういうことを見ていくときに面白いかなと思いますね。で、今日のエペソ人の手紙ですね、この聖書全体から見てくるときに大切なことが見えてくる。後にですね、教会の歴史の中でなぜ福音が力を失ってしまったかっていうと、ね、旧約聖書に書いてあるこの死と復活のストーリーから離れて、なんか私の救いっていうのはなんか 魂が解放されて、ね、天上に行こうことができるみたいな話にすり替わってしまったからだ。新約はですね、旧約の背景から読まないと分かんない、喜びが分かんない。そしてさっき読まれたエペソ書の3章14節からのところ、エペソ書の3章14節からのところっていうのは、あのパウロの祈りですね。パウロは、ね、御言葉を語ってるの、いわゆる福音を語ってるのかお祈りしてるのかって、こう境目がよう分かんないんですよ。でこのお祈りのところというのはですね、意外にそれまでの話したことの教理的な説明が全部わーっとまとまって入ってくるんです。だから3章14節からというのは、あのこう1章2章3章のですね、要約的な意味がある。で一番最初3章14節の始まりはこう書いてある。このことのゆえに道の前に私の膝をかがめます。道の前に膝をかがめる、これはね、当たり前の表現じゃないんです。神様を父と呼ぶっていうことは当時ね、こうすごいことだった。でこの神を父、天地万物の創造主を父と呼ぶって表現は、あの一章二節のところから始まってるんですけれども、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。面白いのはね、父なる神、あの私たちに、ね、迫ってくる方が父なる神と主イエスキリスト、御父と主から私たちに恩恵恵みが迫ってくる、平和とも訳すことができるんですね。父なる神と愛の交わりの中に私たちが招き入れられているところの平和、平安、シャローム、それが今私たちに訪れているんだ。そしてこのある神のもとでどういうことが起こったかというと、一章の3節から14節までは、一章の3節から14節までは一つの文章で、パウロの祈りと賛美なんですけれども、そこでまずですね、一章3節で、私たちの主イエスの父が褒めたたえられますように、この褒めたたえられるという言葉は、祝福されますようにと、英語で言うと、ブレセットと訳すことができるんですね。で、このブレセットという言葉を使いながら、神はキリストイエスにあって諸々の天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださった、ね、神がブレセット、祝福されるってことと私たちが祝福されるってことがセットになって、神が祝福されることによって、神が褒めたたえられることによって私たちが祝福される。そしてその祝福は霊的祝福、霊的っていうとね、あの何でもね、目に見えないもの何でも霊的っていう感じですけども、厳密にと新約の中では御霊に結びついた、ね、精霊に結びついた祝福なんです。御霊に属する祝福なんです。精霊は創造主、創造主なる精霊に結びついた祝福、それは私たちの人知を超えているもの。そして一章四節で、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされた。私たちが今神の子供とされているっていうことは、世界のもといが据えられる前から、この地球が誕生する前からの神様の選びだって、もうどうないこと。私たちの誕生っていうのは、大体人類の誕生から何からさ、もう全て人間的に考えると偶然の連続みたい、もうすごい確率のなさでですね、本当に不思議なことがわーっと続いてるんですけども、その不思議が実は神のご計画の中にあったんだ。 それ考えるとね、私たちが今ここでイエスを主と告白して、ね、イエスの父なる神様をお父様って礼拝してるってこと自体が不思議なんですよ。私たちはどっかでね、こう自分の信仰によって救われたって考える。だからですね、より信仰を高めなければ高めなければってこう 自家発電で自分で自分の身長を伸ばそうと頑張ってるみたいなもん。そうじゃなくして、本当に信仰の基本というのが神様のその永遠の計画の中から、私はあの不思議な、ね、神の御手の中で神様が助産師さんになってくださって、ね、母が私を産むのが大変だったんだけど、神様は私を、ね、誕生させてくださった、こう全てが神の奇跡なんだっていうところから考えていくといいのかなと思います。そして4節5節は大切なんですけども、ね、見舞いに聖なる傷のないものとされるため、愛を持ってご自分の子にしようとあらかじめ定めておられた、ね、神様は愛を持って私たちをご自分の子にしようとあらかじめ定めておられた。ご自分の子にするっていうことは、これたった一つの単語なんですね。神様、イエス様が神の子である。それと同じように神は私たちをですね、イエス様に並ぶ神の子にしようとした。私たちは、皆キリストの弟妹とされている。それは本当に神の永遠の技の中で起こったことなんだ。あらかじめ定められていたんだ。そしてそういう中で1章7節、ね、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けている、ね、ポイントは、ね、罪の許しっていうとキリスト教、そう、私の罪が許されて、それはその通りなんですけれども、罪の許しは 何の意味するかって、贖いなんです。贖いっていうのは奴隷状態から解放されてる、ね、これ旧約のストーリーの中ではエジプトの奴隷状態から解放されたっていう水越しの祭りでしょ。でその後は何かというと、イスラエルが、ね、バビロン帝国の捕囚となった、ね、そういう状態から救われるってことでしょ。で当時のイエス様の時代の、ね、2000年前のユダヤ人の民にとっての救いっていうのは贖いっていうのは何かというと、ローマ帝国の支配から贖い出されること。そしたら私たちはこの世の権力の圧迫から贖い出されるってことが救いなんだっていうことを考える必要がある。ただここでね、違いが出てくるのは、当時の、ね、ユダヤ人たちは自分たちが贖い出されるって時にローマ帝国の支配から、でそれに対してここで言ってるのはですね、実はローマ帝国の支配、ローマ帝国の剣の脅しの背後に何があるかっていうと、ね、サタンの力があるんだよってことを言ってる。これがエペソ書より宇宙的なですね、描写の2章2節ですね。かつてこの世の時代に合わせ空中の権威を持つ支配者に従ってあなた方は歩んでいた。空中の権威を持つ支配者って誰ですか？サタンなんですね。要するに天の神様と、ね、地の私たちの間、空中にあって、神と私たちの間を妨害するものが、それが空中の権威を持つもの。私たちは知らないうちにこの空中の権威を持つサタンの奴隷状態になってた。だから私たちが求めるべき救いっていうのは、ローマ帝国の、ね、剣の支配がなくなることじゃなくて、ね、実は歴史を見る限りですね、そのような横暴な政府がなくなることはない。いつも権力者は横暴を振りたがる、ね、だけど問題は、私たちはそういうものから乗り越えて、実はその背後にあるサタンの攻撃から私たちは解放されるってことが、贖い出されるってことなんだ。で誰もね、だけど自分はサタンの奴隷状態にあるなんて思ってはいない。そしてじゃあそのサタンの奴隷状態とは何かっていうとですね、2章の2節3節 特に2章の3節を見ると分かるんですけれども、2章の3節、要するに空中の権威を持つ支配者のですね、支配下の中にあって、私たちも皆かつて自分の肉の願いの中に生き、肉と心の望むままを行い、そのままでは他の人々と同じように身怒りの子に過ぎなかったと言っていることは、サタンの奴隷状態にある人は生きたいように生きているんだ。だって一番最初の、ね、エデンの園で の人間の罪とは何かというと、ね、食べてはならないと言われた木の実を見てですね、その木は目にしたわしく好ましかった、ね、これは目にしたわしく好ましかった、そのまま突き進んだっていうことが、ね、その背後にサタンの惑わしがあったわけでしょ。私たちはこの世の中で生きたいように生きることが美徳だと思ってしまう部分があるんですけれども、それは実は身怒りの子、いわゆるサタンの支配下にあるんだ、そういう状態から私たちは解放されるっていうことがですね、救われるっていうことなんだ。で、一章十九節にあった、私たち信じる者に働く神の優れた力、信じる者には神の優れた力が働いている、一章十九節、ね、そしてこの世の人々の場合は二章二節を見ると、不従順の子らの中に今も働いている霊に従う、だから知らないうちに悪霊の支配下で生きているか、それとも聖霊の支配下で命を生きるかっていう対比が記されている。そういう中でですね、私たちがこの身怒りのこの状態から神のことをされるっていうことが救いなんですけれども、そして、ね、ずっと長い、あと3章15節にまた戻りますが、3章15節でですね、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである道の前に祈ります。なかなか分かりにくいですね。で、新改訳の2017年版の下の中央を見るとですね、わざわざ家族とはパトリアって書いてあって、父とはパテラだって書いてあるんですね。どういうことかってですね、家族パトリアはパテラ、父から生まれてる。だから神がパテルですね、パテルから生まれたパトリア、だから私たちは神様をお父さんと呼ぶのはね、人間の家族関係を神様に反映してるって考えるんですけど、そうじゃない、ね、その逆なんです。人間の家族関係の始まりは神から始まってる、神が父であるっていうところから始まって私たちの家族関係が生まれる、すごい表現なんです、ね、パテルから生まれた方からパトリアだ、ね、で私たちは皆神のパトリアなんだ、パテルから生まれたから、面白いですね。だから私たちはみんな父なる神から生まれているんだ。その時にですね、民族の違いなんかあるのか、ユダヤ人もギリシャ人も同じ父から生まれている、そしてユダヤ人にもギリシャ人にも同じ家族という観念がある。最近なんか LGBT とかね、そういうことで家族の観念がね、今変えられようとしてるけども、もともと従来あった家族のパターンと決まってるよね。お父さんとお母さんがいて子供がいてっていう形から生まれるね。そういう家族の元である方が父だって言うんです。そしてパウロはこのエペソ人の手紙で何を強調しているのが、異邦人もユダヤ人と同じ神の民となるんだ、それこそが奥義なんだっていうことを何度も繰り返しています。ユダヤ人もギリシャ人も同じパテルから生まれてるから、そして父なる神は全ての民族を支配しているんだよってことを言っています。そして 3章16節に行って祈りが出てくる、ね、どうか御父がその栄光の豊かさに従ってあなた方に力を賜りますようにね。御父が力を賜りますようにってことがまず言われて、ね、神様はどうやって私に力を賜るかというと、その聖霊を通して私の内なる人を強くしてくださるんだっていう描き方。神様が力を与えてくださる、それは聖霊を通して私の内なる人が強くされることなんだ。パウロはちょっと前の3章7節でですね、神の恵みの賜物により、神の力の働きによって私は福音に仕えるものとなった。神の力の働き、エネルゲイア、エネルギーの語源ですね。神のエネルギーによって私は神に仕えるものとなった。その神のエネルギーが今私のうちに働いて、ね、あなた方のうちに働いて、あなた方を強いものにしてくださる。それは聖霊を通してだ。で、聖霊の働きっていうのは私の心の奥底の霊の領域に御霊が働きかけてくれる。そして一章の20節21節でですね、この神の大能の、神の全能の働きが一章20節21節で、ね、キリストの復活に表されたっていうことを言われている。一章20節20節、大能の力は神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の御の座につかせて、すべての名の上に置かれた。そしてそのね、神がキリストを死者の中からよみがえらせたその大能の力が今私たちのうちに働くんだっていう話になる。それが2章の4節から、2章の4節から6節に描かれている救いっていうのは、多くの人が抱いている救いのイメージをはるかに超えているんです。多くの人、クリスチャンが描いている救いのイメージっていうのはね、私たちはこのままで罪が許されて神の子供とされるって話でしょ。それはその通りですよ。だけどここに書いたのは何が書いたんですか。2章の、ね、4節から6節、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに死んでいた私たちをキリストともに生かして、死んでいたものを生かしてくださったと言って、そして神はキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。だから言ってることはですね、あのね、救いとは何かというと、あなたの復活だって言ってるんですよ。あなたが復活することが救いだ、あなたが天上に座ることが救いだって言ってるんです。それはキリストにあるっていう観点からはすでに起こっていることだっていう、このね、これだけ壮大な救いの話は私たち普段教会の中で言ってないんですよ。私たちキリストの中にあるってことは、キリストはもうね、復活して天上におるんだから、私たちも復活してまるでね、天上におるかのごとくですね、この世の中で治めていくんだってね。だからクリスチャンであるってこととですね、被害者意識って全く水と油なんね。ところが、なんと多くの人がですね、被害者意識にまみれたあのね、こうクリスチャン生活をしてるかって、弱いままでもいいって、それはそうなんだけどね、弱いままでもいいじゃない、弱い私のうちに神の力が働くっていうのがクリスチャンなんだ。そしてね、このキリストはすでに王の王として世界を治めている。で、私たちはキリストの体としてこの世界に使わされて世界を変えていくんだっていうことが、このエピソードに書いてあることなんです。そして3章17節に戻ると、3章17節、聖霊を通して内なる人を強くしてくださいますようにって、さっき言ったね、聖霊を通して内なる人を強くしてくださるように、これ私たちが強くされるってことと同時にね、キリストがあなたのうちに住むって次に言い換えられる。キリストがあなたのうちに住み、信仰に、あの、これは厳密に言うとね、御父がキリストをあなたの心のうちに信仰によって住まわせてくださる。面白い。父がキリストをあなたの心のうちに信仰によって住まわせてくださる。 キリストをあなたのうちに住まわせるって言ってるんです。全部父がキリストをよみがえらせて、ね、キリストをよみがえらせた力を聖霊を通してあなたのうちに与えると言って、神がキリストをあなたのうちに住まわせて、信仰によって住まわせてくださる。とにかく神がキリストを私たちのうちに住まわせて、全部神から迫ってくるんです。私たちが何かをつかみ取るんじゃないんです。神の恵みがわーっと圧倒的に迫ってくる。でそのことがですね、続けてまた愛のうちに根ざし基礎を置いているあなた方が、ね、神の愛がわーっと迫ってくる、その迫ってくる神の愛の中に根ざし基礎を置いている、それがクリスチャンなの。神の愛のうちに根ざし基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解するほど強くされる。これね、面白い表現なんですけれども、この理解できるように強くされるっていうことと、で続けてですね、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるように強くされる。だから強くされるっていう言葉がですね、強くされるっていう言葉がこの不定詞として2つにかかる。理解できるって話と、ね、人知をはるかに超えたキリストの愛を知る。これは本当に不思議なんだ。だから神の愛の圧倒的な深さ、広さ、ね、長さ、高さ、まあ、とにかくそれらが迫ってくるっていうことが、私たちが実は強くされるってことなんだ。神の愛のうちに浸ることが、でその結果としてですね、神の満ちあふれる豊かさまで満たされる。神の満ちあふれる豊かさまで満たされる。満ちあふれる豊かさっていうのは何を指しているかっていうとですね、神の栄光に包まれるみたいな観念だ。満ちあふれる豊かさ、あのかつてですね、モーセが神の幕屋を建てた時にね、雲が幕屋に満ちて誰も近づくことができなかった、ね、ソロモンが神殿を建てた時に、ね、栄光が神殿に満ちて誰も近づくことができなかった。それがね、神の満ちあふれる豊かさなんです。それが私たちに今迫ってくるってことなんです。そのように、そのどれだけ圧倒的な神の愛があなたを捉えているかということを知るということが、私たちが強くされるということなんだ。しかもその強くされるって言ったときに、私たちが個人的に強くされるっていうこと以上に、私たちが結び合わされることによって強くされるっていうふうに考えることができる。エペソ書のもう一つのテーマは教会ですよね。教会っていうのはキリストの体。そのことが2章の20節21節ではこう書いてある。2章20節21節ではですね、このキリストにあって建物全体が組み合わされ、そして主にある聖なる宮へと成長します。そしてこの方にあってあなた方もまた共に築き上げられ、御霊にあって神の御住まいとなる。組み合わされるとか築き上げられるっていうのはね、いわゆる建設のプロセスね、ブロックを組み合わし、そして築き上げるっていう、ね、当時ですね、ヘロデ大王がですね、大拡張工事を行ったエルサレム神殿はまだ健在だったんですね。その壮麗な金ピカのエルサレム神殿、それを見ながらですね、私たちが実はクリスチャンとして、クリスチャン同士が組み合わされるっていうことは、あの神殿にも勝るですね、偉大な神殿となることだよっていうことを言ってるんです。実は当時のヘロデ大王がね、大拡張工事をした神殿なんていうのは、あれは形だけなんですね。なぜかっていうと、神殿の中に本体がなかったんですね。神の契約の箱がなかったんですよ。見かけ倒しな、ね、それに対してこのパウロが言っているですね、あなた方は神殿だということはですね、あなた方はこのキリストの体として、この こう積み上げ結び合わされているっていうこと自体がキリストの体として神殿が建てられるプロセスなんだっていうことを言って、私たちは教会っていうとですね、あまりにもちっぽけにですね考える。でもね、今日も後でですね、あの聖餐式の時に使徒信条をね告白します。使徒信条に、告白されるのは、私たちは聖なる行動の教会を信じるって告白する。聖なる行動の教会の行動っていうのをラテン語で何て言うか知ってますか？みんなよく知ってるんですよ。行動っていうのラテン語でカトリックって言うんですよ、ね、で私たちプロテスタントはそのカトリックっていうのは固有名詞じゃなくて普通名詞として理解する、ね、で、ね、全てのキリスト者を含むですねカトリックですね、普遍的な行動の教会があると私たち信じる。私たちはその一部とされてるっていうことを信じるってことなんです。で私たちはね、私たちの教会は小さいかもしれない、ね、だけど私たちがその全世界的な普遍的な教会の一部とされることによって、ね、私たちは偉大な働きをする。だってついこの前ね、例えばマザー・テレサがですね多くの人をね助けてるとか言って、だからマザー・テレサが助けてるお金どっから来てんじゃん、ね、世界中の教会から集まってくる、クリスチャンから集まってくるわけです。全部だから共同体としての働きなんです。だから私たちがあの強くされるって言った時にね、一番大切なのはあの私たちキリストの体に組み合わされるっていうプロセスがいかに偉大なことかっていうことを考える。でその上でですね、3章の20節で、最後の祈り3章20節でですね、どうか私たちの願うところを思うところの全てを超えて行うことのできる方にと言って、あの私たちの思うところを超えて全てを行うことができると言って、ね、私たちの想像を超えて働きができると言って、でその想像を超えて働きはどのようになされるかというと、私たちのうちに働く道からによって、ね、神は私たちのうちに働く道からによって偉大なことをなされるって、あのこれどういうことかというとね、神の圧倒的な力っていうと、あの私たちのイメージの中でね、神はいつもなんか超自然的な奇跡を行ってくださるって考えるね。だから例えばイスラエルね、40年間なので天からパンが降ってたね、今全然パンが降らないじゃないかってね、仕事がないとか言って悩むことがあるってね、うん、どうしてこうなんだってね、だけどよく考えてみたらやっぱりなんだかんだ言って私たちは仕事が与えられて恵まれてるんですよ。で神の今力はどういう形で表されるかというと、私たちのうちに働く、私たちのうちに働くってエネルゲオですね、エネルギーですね、私たちのうちに神の力が働くことによって、ね、神は私たちを通して偉大なことをなされるということを言っているんです。神の力はどこに見えるかというと、キリスト者の交わりの中に見える。そしてこの、ね、エペソ書の中で神、パウロが繰り返しミステリー、奥義って使ってる言葉がある。奥義っていうのは、ね、何かっていうとですね、一番最初に奥義っていうのが出てきたのが1章10節11節。それはこの方にあって、ね、キリストにあって神があらかじめ喜びとされお立てになったもので、時が満ちて計画が実行されるもの、計画っていうのはあのオイコノミアっていうですね、ギリシャ語使われて、オイコノミアっていうのは何かっていうと、エコノミーの語源ですね、あの形成催眠、ね、だからこう世を治めるですね、神様のご計画なんです。その世を治める神のご計画が実行に移される、それは全てのものがキリストにあって一つに集められること、全てのものがキリストにあって一つに集められるという言葉を、ね、英語で言うとリキャピチュレーションというの、リキャピチュレーションというのは再統合、ね、もともとですね、あのギリシャ正教、ギリシャ教会なんかで、ですね、救いっていうのはキリストにあってみんなが再統合されることこそが救いだって、ね、全てのものがキリストにあって再統合されるっていうことが救いなんだってことを言って、そして全てのものがキリストにあって再統合されるっていうことが 具体的にこのパウロのエペソ書でのテーマは何かというと、ギリシャ人クリスチャンと、ね、ユダヤ人クリスチャンが一つになることだって言って。私たちはギリシャ人クリスチャンと、ね、ユダヤ人クリスチャンが一つになることってそんなに大きなことかなのかと思うんですけどもね、皆さん、そのヨーロッパ文明って何を指してヨーロッパ文明っていうかご存知ですか？ヨーロッパ文明ってのは基本的にギリシャ文明を指してるんです。だって例えばルネサンスとか言ったら全部さ、ギリシャに立ち返る、ギリシャに立ち返る、ね、で哲学と言ったらソクラテス、プラトン、アリストテレスでしょ。全てギリシャなんですよ。だから全ての知的方向の源がギリシャなんです。それと同時にね、私たちの信仰とは何かって言うと、ね、いわゆる一神教とか言って、一神教ってのはどこから始まってるかっていうとね、唯一の神のみを拝んでですね、偶像礼拝を退けるっていうのはまさにユダヤ人でしょ。だからこう唯一の神を信じるっていうことと、世界の文明の源となったギリシャっていうの、だからギリシャとユダヤっていうのは水と油なんです。でもね、パウロはこの水と油がキリストにあって一つとなるんだ、キリストにあって再統合されるんだってこと、それが奥義だって言ってるんです。それはあえて言うとですね、核融合のようなものね。なんかこうあまり要するに水素原子となんとかが結びついたかな、とにかく核融合っていうのは軽い原子同士、分子同士が結びついて、それが大きなヘリウムになるっていうプロセスでしょ。それを通してそのプロセスに、核融合のプロセスなわけで大きなエネルギーが生まれるでしょ。太陽の熱っていうのは核融合によって生まれるんでしょ。だからギリシャ人とユダヤ人が一つになるっていうのはまるで核融合のような、それを通して爆発的なエネルギーが生まれた。それが初代教会の成長なんですよ。キリストにあってユダヤ人とギリシャ人が一つになる。で、パウロはそのために命を懸けた。パウロは何で捕らえられたんですか？それはパウロがね、要するにとユダヤ人とギリシャ人を一つにするためにギリシャから、ね、お金を集めてエルサレムに届けたんです。それは何のためかというと、エルサレムの、ね、ユダヤ人たちが飢えに苦しんでたから。だけど飢えに苦しんでいるエルサレムのユダヤ人クリスチャンを助けることによって、エルサレムのユダヤ人クリスチャンは、ね、ギリシャ人クリスチャンに対する見方を変えることができるんです。それまではエルサレムにいる、ね、ユダヤ人クリスチャンは、ね、ギリシャ人が神の民なんて、そんなことありえないよ、パウロはなんかまた余計なことやってるに違いないと思ってる。それをね、パウロ自身が集めた義援金を持ってエルサレムの人を助けるときですね、エルサレムの人は目に見えるですね、お金の力強いですよ。目に見えるお金の力を持ってですね、俺たちはギリシャ人によってこうやってね、助けられてるんだっていうことを覚えるんですよ。それが一つになるってこと。パウロはそのために命を懸けたんです。だからパウロは捕らえられた。で、パウロはね、ローマ人の手紙で言ってることは露骨な話なんです。あなた方はね、ただでですね、霊的な祝福をユダヤ人から受けたんだ。その霊的な、ね、贈り物に対して物質で返すのは当たり前だって言ってですね、こう露骨な献金の訴えをしたんです。だからね、パウロはですね、コリント のクリスチャンからですね、なんかどっかで猫吠えしてるんじゃないかって言って疑いもかけられるほどに実は大胆な献金の訴えをした。だけどパウロの趣旨は何かというと、ユダヤ人クリスチャンがギリシャ人クリスチャンにお金でもって支えられることによってですね、反対にですね、ギリシャ人クリスチャンはユダヤ人クリスチャンに対して感謝を表明することができる。だってユダヤ人クリスチャン、ユダヤ人がいなければですね、神の教えと福音は伝わってこなかったんだから。ユダヤ人クリスチャンがいて初めてですね、違法人クリスチャンがあるんですよ。その一つをされたことによって実は世界は変わるんだ。パウロはユダヤ人クリスチャンとギリシャ人クリスチャンを一つとするっていうことを命がけでやった。で、それによって世界が変わり始めたってこと。で、残念ながらどうしてですね、じゃあキリスト教の歴史がですね、その後貧しくなってしまったかというと、教会の歴史の中からユダヤ人を抹殺していくようになるんです。 ね、旧約の教えは別だった、旧約に出てくる神は残酷な神だとか、そういう話まで出てきてですね、それに旧約からの連続性を忘れる、旧約からの連続性を忘れるとですね、このイスラエルの死と復活のストーリーってのはなくなる、死と復活のストーリーがなくなるってことは生みの苦しみがなくなるってこと、生みの苦しみなくなるってことは私たちは苦しみを通して新しくされるっていうですね、うまく聖書に出てくる根本の根本が忘れされる。私たちはみんなね、世の中で苦しみに遭うとしたらみんな生みの苦しみなんですよ。生みの苦しみって考えたらいいじゃない、だっていろんなことに私たちは直面するよ、だけどそれはみんな生みの苦しみなんだ、それを通して私たちは新しくされるんだっていうことを、これがパウロの言うとこの死と復活のストーリーなんです。その力がね、キリストを死者の中で蘇らせた方の聖霊があなたのうちに働く、だからキリストの復活は今あなたの復活の力として生きてるんだっていうことを言ってるんです。途方もないことだとか、本当にですね、キリストを死者の中から蘇らせた方の御霊があなたのうちに宿って、あなたはすでにね、キリストと共に蘇り、キリストと共にこの世界を治めるものとなっているんだっていう式で、この世界に使わされていきましょうというのがパウロのメッセージ。すごいなって思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは本当にキリストにある力、神がキリストを蘇らせたその復活の力が私たちのうちに働き、私たちを生かしているという根本中の根本を忘れてしまいがちです。どうかいつでもどこでもそのことを思い起こしながら生きていくことができますように、キリストの復活の力をこの困難に満ちた世界の中で味わうものとさせてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。